子育て教育申請受付中、令和7年度入学者向け就学援助費、新入学学用品費、小中学校への入学にあたり経済的にお困りの方へ入学準備にかかる費用を援助します。なお、就学援助の申請は随時受け付けています。詳細は市ホームページをご覧ください。対象、次のすべてに該当する方、令和7年3月31日時点で市内在住、令和7年度にお子さんが国公立の小中学校へ入学予定、児童扶養手当を受給しているか、これに準ずる状態の世帯、収入制限あり、支給額予定、新小学1年生5万4060円、新中学1年生6万3000円、支給日3月3日月曜日、申し込みは窓口郵送で、申し込み期限1月22日水曜日消し印有効。申し込み先、学務課、平尾若葉台出張所窓口のみ。なお、現在小学6年生で就学援助を受給している方は、受給申告書を送付しましたので提出してください。問い合わせ学務課学務係です。小学校入学前の学校説明会、令和7年4月に私立小学校へ入学する児童の保護者を対象に学校説明会を行います。詳細は各学校にお問い合わせください。対象、平成30年4月2日から平成31年4月1日に生まれた児童の保護者。学校名、期日、受付時間、開始時間、電話番号をお伝えします。稲荷第一小学校、1月31日金曜日、受付時間午後1時45分から、開始時間午後2時から、電話 377-1661 番です。稲荷第二小学校、2月18日火曜日、受付時間午後1時45分から、開始時間午後2時から、電話 331-5709 番です。稲荷第三小学校、1月17日金曜日、受付時間午後1時45分から、開始時間午後2時から、電話 377-9077 番です。稲荷第四小学校、2月13日木曜日、受付時間午後1時45分から、開始時間午後2時から、電話 377-4443 番です。稲荷第六小学校、2月4日火曜日、受付時間午後2時から、開始時間午後2時20分から、電話 378-3521 番です。稲荷第七小学校、2月7日金曜日、受付時間午後2時から、開始時間午後2時15分から、電話 377-0351 番です。紅葉台小学校、1月30日木曜日、受付時間午後2時45分から、開始時間午後3時から、電話 378-6101 番。城山小学校、1月31日金曜日、受付時間午後2時10分から、開始時間午後2時半から、電話 379-0700 番です。長峰小学校、2月3日月曜日、受付時間午後1時45分から、開始時間午後2時から、電話 331-3111 番です。若葉台小学校、1月30日木曜日、受付時間午後2時から、開始時間午後2時半から、電話 331-7900 番です。平尾小学校、1月28日火曜日、受付時間午後1時40分から、開始時間午後2時から、電話 331-4391 番です。南山小学校、2月21日金曜日、受付時間午後1時半から、開始時間午後2時から、電話 370-0373 番、以上です。問い合わせ学務課学務係。 送付します小中学校の就学入学通知書、4月に小中学校へ入学する児童生徒の保護者へ就学入学通知書を1月下旬に送付します。また令和7年度より通学区域が変更になる地域にお住まいの児童生徒の保護者へどちらの学校へ入学を希望するかの通知書を12月中旬に送付しますので、期日までに返送してください。通知書が届かない場合はご連絡ください。問い合わせ学務課学務係です。障害福祉親あるうちの準備入門編講座。障害児の親として子どもが18歳になるまでに準備しておくこと、20歳の障害年金の手続きで注意すること、将来利用するかもしれない成年後見制度等の疑問についてお答えします。日時1月26日日曜日午前10時半から午後0時半、受付は午前10時15分から。会場は中央文化センター4階集会室、定員は申し込み先着順で30人です。費用200円。申し込みフォームで12月16日月曜日から墨字版2面に二次元コードが掲載されています。共催稲城七つの子あなたの社会福祉事務所アゴラへ。申し込み先問い合わせあなたの社会福祉事務所アゴラへ、小沢さん、電話 090-9369-8146 番、メールアドレス ozawayoyuichi@nify.com。 利用を開始します。体育施設の新しい公共施設予約システム。体育施設では12月16日月曜日から新しい公共施設予約システムを使った抽選予約を開始します。抽選申し込み期間は12月25日水曜日までで、抽選結果は1月6日月曜日午前9時に公開します。当選した場合は1月9日木曜日までにお支払い、オンライン決済、コンビニ払い、各窓口払いが必要です。なお抽選予約の開始日と抽選結果の公開日が通常の月と異なりますのでご注意ください。詳細は市ホームページをご覧ください。墨字版2面に二次元コードが掲載されています。問い合わせスポーツ推進課スポーツ推進係。市長コラムナンバー154、国と地方3団体との意見交換会。11月15日、地域脱炭素に関する国と地方の協議の場として、2回目の意見交換会が環境省の省議室で開催されました。環境省側からは、浅尾圭一郎環境大臣、中田博史副大臣、小林文明副大臣、五十嵐清大臣政務官のほか、地域脱炭素関係の職員が出席しました。地方側からは、全国知事会の脱炭素地球温暖化対策本部副本部長である長崎幸太郎山梨県知事と、全国町村会副会長の鈴木茂雄岩手県葛巻町長が出席しました。私も出席予定でしたが、玉川衛生組合の議会定例会の日程と重なったため、私のみオンラインでの参加となりました。当日は大臣、副大臣、政務官から挨拶をいただいた後、地域脱炭素推進審議官の大森氏から、地域脱炭素政策の今後の在り方に関する検討会が取りまとめた今後の方向性について概要説明があり、地方3団体からそれぞれ発言を求められました。私は全国市長会環境対策特別委員会の委員長を務めており、その立場から次の5点について発言しました。1、家庭部門の脱炭素の実現に関して、国の定めた地球温暖化対策計画では、部門ごとに2030年度時点における 対2013年度の削減目標が設定されています。産業部門が 38%、業務その他部門が 51%、運輸部門が 35%、エネルギー転換部門が 47% となっており、各部門において企業努力等の取り組みが進められてきました。そうした一方で、家庭部門は 66% となっていますが、誰がどのように達成するのか明確になっていません。このような場合、地域の課題は身近な役所でと、市町村に責任転嫁されがちですが、市町村は十分な財源や権限を有しているわけではないのです。そこで、国に対して責任主体と方法を明示するよう求めるとともに、市民対象に脱炭素目的で実施している各市独自の補助事業を拡充できるよう、財源の充実をお願いしました。2、太陽光発電の系統接続の拡充について、太陽光パネルを設置する際に売電のための接続申請から稼働できるまで長期間待たされ、その間の発電が無駄になってしまうことがあるので期間短縮をお願いしました。3、小規模な地方公共団体への支援について、脱炭素の取り組みは地域間で格差を生じつつあります。小規模自治体では人的財政的な余力がないため、都道府県や地域金融機関等の関係主体が連携し相互に補完し合うことが重要であると主張しました。4、中小企業への支援について、3党同様に中小企業は単独での解決が困難であるため、都道府県が積極的に支援する姿勢を示すべきであることを主張しました。5、地域脱炭素に関する先行事例の横展開と財源措置について、環境省では2030年までに少なくとも100の脱炭素先行地域を指定し、その優良事例を横展開することを目指していますが、一部の先駆的な事例を全国各地の自治体に浸透させることは容易ではありません。地域ごとの特性に合わせたメニューを選定し、実現可能な標準パッケージを策定し、その導入に対して技術的、財政的に支援するような取り組みも大切であることを申し入れました。地球温暖化対策は待ったなしの最重要課題に位置づけられてきましたが、まだまだ全国民に浸透しているとは言い難い状況です。トップランナー方式による技術開発も大切ですが、特に家庭生活の部門を進めるためには、各自の意識づけや規模の大小を問わず、全国各自治体の取り組みの底上げを図ることが重要だと考えます。今後とも国、都道府県、町村との意見交換を重ね、脱炭素が進展していくよう努力してまいります。稲城市長、高橋勝弘。制作しています稲城市 PR 動画。稲城市の魅力を広く発信する PR 動画、稲城市からのお知らせを月に1本制作しています。制作した動画は、多摩テレビと J-COM で放送しているほか、稲城市公式動画チャンネルでも配信していますので、ぜひご覧ください。なお、墨字版2面に、稲城市公式動画チャンネルの二次元コードが掲載されています。放送日時、多摩テレビ、毎日午後5時から、J-COM、毎日午後8時から、問い合わせ秘書広報課広報校長係。